皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは、9月7日土橋茂隆の平成養生君、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は微生物の力です。藤原先生は微生物を使って、放射能汚染をですね、除染するということを試みられていらっしゃいます。まあ、かなりの効果があるようですね。微生物にはもう計り知れない、まあ、どういうそのメカニズムか私も詳しくは分からないですが、除染できるということは間違いないようですね。で、医療で微生物を使うということは、まあ、ほとんどありません。まあ、この微生物という、まあ、この分野はですね、まあ、基礎医学にはこう微生物というそういう講座があるわけですが、なかなかこれがその実際治療に応用するという、まあ、そういう学問ではないんですよね。なんかこう微生物を研究するというか、そういうことはやってるわけですが、その治療に応用するということは、まあ、行われてきてないんじゃないでしょうかね。私はあまり、聞いたことないですね。ところがですね、最近この微生物の力を思い知らされるそういう経験をしました。それは進行乳がんの患者さんで、その局所の腫瘍ですね、乳がんがですね、すごく大きくなって、もう壊死を起こしているというそういう症例に、今出会いました。で、この見る機会があったんですね、そういう症例をね。で、これはですね、ホスピスに入院されるもうその前の期間だけ、見てほしいというふうに依頼があってですね、で在宅で見るということになったんですね。で、このすごい、腫瘍だということでですね、私はあまりこうその在宅診療ということに携わってないんですが、今回に限りですね、これはとても内科的にはこう、見れないということで、私の方に回ってきた患者さんなんですね。で、行ってみますとですね、そのマンション真ん中入るわけですが、その開けた瞬間にですね、すごいその匂いがあるんですね。まあ、これはがんの壊死した部分の独特な匂いですね。特に乳がんのですね、腫瘍が壊死した匂いというのはこれ独特な匂いがあってですね、そういう匂いがですね、部屋一面というか部屋もう充満してるんですね。で、患者さんは奥にいらっしゃったんですが、もう扉を開けた瞬間に、すごい匂いがしました。これは大変だなというふうに。で、その話は聞いてましたから、どういうふうにしようかと考えてですね、大体こう西洋医学のやり方っていうのは、この壊死の匂いを消すということは、そういう西洋医学では匂いを消すということはできないんですよね。それで、この症例は、そのホスピスに入院するまでの、限られた期間なので、とりあえず、できることはというと、その、匂いを消すことなんですが、できることというか依頼されたことがですね、部屋の匂いが、少しでも、軽くなるようにしてほしいというふうに、そういう依頼があったのでですね、いろいろ考えてですね、その時にですね、私が、こういう時に使えるとは思ってなかったんですが、ある方から微生物の塊だという、そういう液体をいただいてたんですね。それでもう他にはどうしようもないですから、その液体を水で半分に、薄めてですね、それでスプレーでこう噴霧できるような状況で持って行ってたんですね。で、どうなるかわかんないですが、ちょっとやってみようと。他に方法がないわけですから、とにかくいろんなことをそのやってみようと思ってましたから、その液を作ってですね、噴霧すると、そういうつもりで行ったわけです。で、実際見てみますとですね、相当大きい腫瘍があって、それがこう壊死してて、ぱっくりこう、二つにこう、分かれてましたね。 それでですね、その全体、それからその分かれてた方、まあ、そういう隙間にですね、スプレーしまして、で、見る見るうちにね、これが白くこう、乳化っていうか、こう白くなっていくんですね。これは何か起きるんじゃないかなというふうに思いまして、まあその日は帰りました。で、その後はですね、訪問看護の方でですね、看護師が行って、そのガーゼを変えるときには、これをスプレーするようにというふうに指示してですね、ずっとやってもらってたわけですね。で、1週間後に行きますと、これがね、なんとね、匂いが10分の1以下ぐらいになってるんですね。ほとんどわかんないくらいの匂いになってるんですね。ガーゼを開けると少し匂いがありますが、しかしですね、まあ、部屋に入った時の匂いなんかほとんどないぐらいに、まあこれには私も驚きましたね。まあ微生物っていうのはこれすごいなと。まあ科学ではですね、解明できないですけども、とにかく結果を出しちゃうんですよね。まあ私はこれを経験をしてですね、藤原先生がその微生物を使ったその除染のやり方を、まあ、試されているというふうに話を聞いてましたから、なるほど、これがこうなるんだったら、まあ、放射線もなんとかなるな、というふうに思いましたね。まあ、こういうふうにですね、これからは微生物がいろんなところで使われていくんじゃないでしょうかね。医療で、まあ、実際使うというのはなかなか難しいんですが、こういう、まあ、普通の医療ではですね、どうにもならない、こういう場面にはですね、微生物を使ってみてもいいんじゃないでしょうかね。まあ、次、このような症例に、まあ、出会うのはいつかわかりませんが、そんなにまあ、しょっちゅうある症例じゃないんですが、とにかくこの、以前からですね、私はこの乳がんの壊死のこの匂いを、なんとかならないかなというふうに、思っていたわけですが、こんな機会にですね、それもですね、微生物を使ってこういうふうな結果になるという、まあ、こうなると、こんなことを経験すると思わなかったですね。同じ症例が来ればですね、またちょっと使ってみようかなと思ってるんですが、これはまあ保険の請求もないし、請求もできないし、まあ、まあ、普通の消毒洗浄というぐらいのことでしかないわけですが、しかし実際、その微生物の力にまで、まあ、驚かされましたね。まあ、これが、まあ、その、別の形でですね、がん治療に応用されるという、その可能性は今は、まあ、今はまあ私はあまりイメージできないんですが、しかし、その、こういう局所の腫瘍に対してですね、これだけ効果あるということは、まあ、将来なんか、できることが、微生物による治療が、ね、そういう治療がこう出てくる可能性ありますね。まあ、しかし、まあ、すぐにはそうならないとしてもですね、この、匂いを取るというこの効果、これにはですね、本当にびっくりしました。これからの医療に何らかの、その微生物の力がですね、応用されることを期待したいというふうに思います。今日の話題は微生物の力でした。ではまた来週。さよなら。